三面、区政の御功を問う、五面までです。代表質問と一般質問に分かれています。いずれも、すべての質問の後にすべての答弁という形式で印刷されていますが、読み上げは一つずつの質問に対する答弁をその都度読み込みます。問い、答えと読みます。質問が複数の場合は先にその数を言います。また、丸一丸二は1、2と読み替えます。まず、7つの会派による代表質問です。自由民主党新宿区議会議員団、佐原武史。3期12年の区政運営の考えとこれからの区政。問い、1と2。区長として3期12年の節目の任期が終わろうとしている。問い、1。就任時の基本姿勢を振り返っての考えは。答え、暮らしやすさも賑わいも一番の街新宿に向け、全力で取り組み着実に推進することができた。問い、2。これからの区政は。答え、区政の持続的な発展を図るためには、一定の継続性を担保し、精神な息吹を吹き込むことが大切。区長を任期満了で退任し、区政へのビジョンと志を持つ適任者が、精神な区政運営を行うよう願う。区財政について、問い1と2。急激な少子高齢化と生産年齢人口の減少等により、財政運営はさらに厳しくなる。問い1。平成26年度の特別区民税は増額を見込んでいるが、今後の税収推計は。答え。特別区民税は、納税義務者数の増加や景気の回復傾向を。扶助費は、高齢化率や保護率などを勘案し、平成27年度では、特別区税を409億円、扶助費を454億円と推計している。問い2。特別区税の収納率向上の取り組みの変遷や、成果、課題は。答え。平成13年に徴収嘱託印制度を開始し、平成23年10月から電話による納付案内を行う納税催告センターへと移行し、平成22年度の 91.5% から平成24年度は 92.3% に収入率が向上した。普通徴収は特別徴収に比べ収入率が6ポイント低い状況なので、財産調査を含む滞納整理に積極的に取り組む。少子高齢社会、人口減少社会の課題。問い、1と2。安心して子育てができる環境や基盤の整備、子どもの生育を地域社会全体で支えるまちづくりが求められている。問い、1。あらゆる政策動員と対策を進めても、4月を迎えて待機児童が発生する現状は、一自治体の努力では対応しきれない部分もあり得るのではないか。答え、経費負担と制度両面での対策を特別区長会などを通じて要望し、国は保育所整備の財政支援を大幅に引き上げ、都は株式会社に独自の建設助成を開始している。このような機会を的確に捉えながら、保育施設の整備を進めていく。問い2。待機児童発生の要因をどのように考えるか。答え。区の出生数の増加、子育て世帯の転入増や、共働き率の上昇に伴う保育需要の伸びに、施設整備が追いついていないこと。地域と子どもの年齢によっては、需要と供給のミスマッチが要因と分析。イラストがあります。子育てを地域社会で支えよう。イラスト終わり。全国学力学習状況調査と土曜授業。問い1と2。問い1。学力調査の結果を公表しないとした教育委員会の判断理由は。答え。児童生徒に過度の競争意識や劣等感を抱かせてしまう可能性や、結果のみが学校選択の判断材料になることへの危惧等、さまざまな問題がある。問い2。学校教育法施行規則の改正により、教育委員会の判断で土曜授業を実施できることが明確になったが、区教育委員会の取り組みは。答え。改正以前から年間5日程度の土曜授業を実施するように指導してきた。 改正後も道徳授業地区公開講座やセーフティ教室など保護者や地域の方も参加できるよう充実に努める。東京オリンピック・パラリンピックと景観まちづくり。問い、2020年の東京開催に向け多くの幹部職員が開催調整担当として従事しているが、開催とその後の新宿の基本戦略などどのような議論がされているのか。答え、新国立競技場の整備案をはじめとするさまざまな情報や課題について共有を図っている。国との動向を踏まえ、多言語案内表示などハードソフト両面での取り組みを検討。五輪開催後も何度でも訪れたくなる、来て見て楽しめるを基本戦略として、町が持つ魅力を官民一体で発信する。新宿区議会公明党、井桁英一。性的少数者施策の充実を。問い1と2。性同一性障害などの性的少数者は20人に1人と言われているが、本人や家族は偏見や差別を恐れ孤立している。当事者の 15% が自殺未遂を経験しており、国も理解促進の取り組みの重要性を指摘している。問い1。自殺防止に関する若者支援対策の専門部会で性的少数者の悩みに対応できる情報等の周知方法の検討を。答え、専門部会には性的少数者の問題に取り組む団体も参加するので、必要な方に情報を届ける方法の検討も行う。問い2。性的少数者全般の相談を受ける機関の周知や保健師等への研修充実を図るべき。答え、男女共同参画推進センターが相談窓口であることをホームページ等の活用で周知する。職員に人権に関する研修等を行う。イラストがあります。みんな仲良く。イラスト終わり。地域包括ケアシステムの推進を。問い1から4。世界に類例を見ないスピードで進行する日本の超高齢社会では、医療介護のさらなる需要増加が見込まれる。高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるため、地域で包括的な支援サービスを行う地域包括ケアシステムの構築は喫緊の課題である。問い1。カッコアとカッコイ。医療介護総合確保推進法案の今国会での成立が見込まれている。カッコア。介護保険の要支援者向けサービスの一部が市区町村事業に移行される。区の所見は。答え、国の財源措置のもと多様なサービス提供主体により地域の実情に応じたサービスが可能になる。適切なサービスの提供に配慮する。問い1のカッコイ。介護保険を持続可能な制度にすることと低所得者の負担軽減との兼ね合いは。答え、給付適正化や費用負担の公平化を図るとともに低所得者の負担軽減にも十分配慮する。問い2。介護保険サービスの利用・移行等を把握するため、新宿区高齢者の保険と福祉に関する調査が実施された。保険料改定や介護の在り方への区民の考えや高齢者保険福祉計画第6期介護保険事業計画の策定において注視すべき点は。答え、負担を伴っても必要なサービス提供を望む割合が増加している。調査結果の中でも看取りを含めた在宅療養のニーズや認知症高齢者を持つ介護対象者への支援に注視し参考とする。問い3。地域ケア会議は地域課題の共有や高齢者個人に対する支援充実を目指している。ケア会議の実施に向けた計画は。答え、ケア会議の起点となる地域の高齢者総合相談センターにマニュアルを示すとともに試行実施を行い、本格実施に向け検討をする。問い4。サービス付き高齢者向け住宅を含めた支援付き高齢者住宅は地域包括ケアシステムで重要な役割を果たす。区の考えは。答え、 民間事業者の参入促進と同時に、多くの住宅が支援付きとなるように、地域包括ケアシステムを構築する必要がある。子どもたちの安全安心な居場所について、問い1と2。国は放課後児童クラブの設置運営に関し、対象児童の拡大等を含んだ新基準を発表した。問い1。来年度の受け入れ体制は？答え。27年度はこれまで同様、3年生まで及び特別な配慮が必要な6年生まで全員を受け入れ、4年生以上は発達のニーズに応じた仕組みを検討。問い2。現在の学童クラブや放課後子ども広場の仕組みだけでは、拡大するニーズに対応できない可能性がある。学童クラブ機能付き放課後子ども広場を来年度以降も拡大すべき。答え。放課後子ども広場の機能は充実が必要であり、次世代育成協議会の議論等を踏まえ、具体的方針を決定する。日本共産党新宿区議会議員団、近藤夏子。消費税増税に対応した支援を。問い1と2。消費税増税に伴う物価上昇等の影響は大きく、区政は区民生活を支援する必要がある。問い1。就学援助の認定は生活保護基準額をもとにしているため、その引き下げにより非対象となる人が出る。今年度は引き下げ前の保護基準額での対応であったが、来年度以降も同様に対応すべき。また、物価の上昇に伴い、就学援助の対象となる所得基準額を、生活保護基準の 1.2 倍から 1.3 倍に拡大すべき。答え。26年度の就学援助の所得基準は、生活保護基準引き下げ前の額をもとに実施したため影響は解消された。来年度の基準の 1.3 倍への拡大は考えていない。今後の就学援助の対象は、現行の基準をもとに、景気や社会状況を踏まえて検討する。問い2。中小事業者支援のため、学校給食の食材をなるべく区内業者から購入するよう、区が事業者や学校と調整すべき。答え。業者の廃業等で食材の納入は進んでいないが、成果は8割を超える学校が区内業者から購入している。引き続き利用促進を図る。子ども・子育て支援新制度と待機児童解消。問い1と2。問い1。来年度からの子ども・子育て支援新制度のスタートに伴い、区は子ども・子育て支援事業計画等の策定に向け検討している。待機児童解消に関し、次世代育成支援に関する調査報告書から、認可保育園が求められていることは明らかである。計画には待機児童解消のため認可保育園増設こそ位置づけるべき。答え、計画策定にあたっては利用や待機の状況を踏まえて認可保育園も含めた多様な保育サービスを的確に位置づける。問い2。待機児童への緊急対策について、26年4月開所の認可保育園では、3から5歳児の入所がほとんどなく、保育室が空いている。これを活用して、定期保育事業等の拡大をすべき。また、休園中の幼稚園や、区有施設等を保育ルームにする等を活用すべき。答え、4月開所の保育園の空きは、一時保育事業に活用している。幼稚園や区有施設は、新制度の基準を踏まえ、保育ルーム等の設置も検討する。民間事業者が運営する保育園学童クラブの質の向上について。問い1と2。現在、保育施設74所のうち52所が、学童クラブ26所のうち23所が民間事業者による運営であり、今後も増えると考えられる。問い1。民間運営施設の実態の把握と質の向上を図ることが重要である。都からは十分な指導が期待できないことや、区から補助金が支払われていること等から、区がきめ細かな指導をすべき。答え。区は、保育所運営費の支弁者として適正な保育の実施を指導監督する責任がある。今年度、指導強化のために、保育園子ども園課に指導係を設置。 園長経験のある保育士 OB 等複数の職員が私立認可保育園や認証保育所等へ年2回巡回指導を行っている。問2、学童クラブ指導員や保育士等の定着率を高め、保育等の質を高めるために適正な賃金水準の確保が必要である。最低賃金だけでなく、東京都社会福祉協議会が作成する参考給料表等を活用して保育士等の処遇に対する指導をすべき。答え、私立保育園職員の給与額を区が直接指導することはできないが、適正な賃金水準の確保は重要である。参考給料表を活用し、給与の改善による保育士等の確保を事業者に求めていく。イラストがあります。安心して働き続けられるよう指導・検査を。イラスト終わり。民主無所属クラブ鈴木ひろみ、子どもの命を守る施策の推進を。問1と2、厚生労働省発表の子ども虐待による死亡事例等の検証結果等によると、平成23年度に虐待死した子どもの年齢は0歳児が全体の4割以上を占めている。虐待を未然に防ぐには、いかに早くリスクを把握するかが重要であり、自治体が果たすべき役割は非常に大きい。問1、出産直後から適切なタイミングで子どもの健康状態や養育環境を確認することは、虐待やネグレクト、養育放棄の予防早期発見にもつながる。すくすく赤ちゃん訪問事業や乳幼児健診は、子どもの健康状態だけでなく養育環境を把握する有効な機会でもある。訪問時に里帰り出産等で会えなかった家庭や健診未受診者への対応は。答え、訪問事業の連絡に対する返事がない家庭へは繰り返し訪問している。里帰り先での訪問を希望する場合は、区が地元自治体に訪問を依頼している。健診未受診者へは受診の再勧奨通知や訪問、予防接種状況の調査等を行っている。問2、社会の宝である子どもの命を守るため、児童相談行政は特別区による一元体制のもと、状況に応じた迅速かつきめ細かな対応を総合的に行うべき。児童相談所移管に向けた検討状況や移管の妨げの原因は。答え、区も児童相談所移管が必要と考える。町内推進会議で具体的な実施体制等を検討中。都と区の方向性の違いが移管妨げの要因の一つだが、具体化への検討や23区共通課題の整理を行い、協議を着実に進めるため23区で力を合わせて取り組む。イラストがあります。社会の宝である子どもを守るための施策を。イラスト終わり。ファミリーサポート事業などの一時保育の拡充を。問い、ファミリーサポート事業は子育ての援助を必要とする利用会員に対して、子育ての援助を行いたいとする提供会員は 12% しかいない。事業の利用件数は年々増加傾向にあり、サービスの需要と供給のミスマッチ解消には提供会員を増やすことが必要。区の取り組みは。答え、これまで社会福祉関係施設においていた提供会員登録や講習会開催周知のチラシ、ポスターを昨年度から特別出張所や図書館等にも置いたところ、大きく参加者が増えた。今後も提供会員拡大のため、さまざまな機会を捉えて周知に努めていく。区民主権の会、榎木秀隆、省エネルギー対策。問い、東日本大震災の原発事故を契機に、ライフスタイルの見直しとさらなる節電対策が求められている。区の街路灯を水銀灯から LED 街路灯に変更した成果は。答え、電力消費量が約4分の1に減少したことや、約3倍の長寿命化で今後維持管理費の削減が見込まれる。写真があります。街路灯の LED 化で省エネ対策を。写真終わり。 子供を取り巻く情報通信環境。問い、スマートフォン等のモバイルを所有する児童生徒への指導や家庭での情報モラル教育を徹底すべき。答え、今年度から情報モラル教育を教育課程へ位置づける等の取り組み強化や、家庭での情報モラル教育を区立小中学校 PTA 連合会共催で保護者に研修会を実施した。社会新宿区議会議員団河野達夫。新国立競技場は周辺の景観と環境の保全を。問い、新国立競技場基本計画設計案に対し、建築家や専門家から多くの批判や意見が出ている。地元自治体として競技場やサブトラックを含んだ神宮外苑全体の景観や環境、樹木緑を保全するよう申し入れを。答え、緑の条例に基づき可能な限り樹木等の保全を行うよう事業者へ指導する。日本スポーツ振興センターに対しては十分な説明や神宮外苑の風格の維持、周辺環境との調和への配慮を働きかける。イラストがあります。神宮外苑全体の景観、環境の保全を。イラスト終わり。平和の危機が迫っている。問い、集団的自衛権の行使容認に断じて反対。区長の認識は。答え、平和はすべての基本。政府の丁寧かつ慎重な対応を望む。新宿区議会花丸クラブ、那須正幸。憲法擁護は国民の義務、平和施策の充実を。問い、1と2。問い、1。憲法、特定秘密保護法など、議論が分かれるイベント等に対し、会場を貸さない自治体が出ている。新宿区は、憲法擁護、憲法9条を改正すべきでない等のイベントで、地域センターの使用を拒否する考えは。答え、憲法擁護、憲法9条を改正すべきでない等の事由で会場使用を不承認とすることはない。問い2。区は憲法を守り周知推進するイベントを充実すべき。事業等の現状は。答え。憲法週間に行われる講演等の周知や、区主催の人権啓発パネル展、平和展、平和コンサート等の啓発事業等を通じて、憲法が定める基本的人権の尊重や平和の大切さを伝えている。写真があります。平和施策の充実を。写真終わり。続いて、一般質問です。質問者は9人。会派名は略称で記入されています。自民、池田大輔。置き看板、上り旗等の問題と客引き防止条例。問い、1と2。問い1。置き看板や上り旗等の問題は抜本的解決が見出せず、苦情と指導観察がいたちごっこのような状況になっている。区の認識は。答え、今まで以上に強制力を持った指導ができないか等を、都や警察とも連携し、効果的指導を行う。問い2。地域住民との連携を強めてサポーター制度の導入を。答え、一層地域の方々に参加していただける制度を検討する。公明、北島俊明。震災関連死への対策を。問い、避難所トイレの劣悪な環境が原因でトイレに行く回数が減った結果、健康を害して亡くなるようなことは絶対に避けなければならない。あらゆることを考え、トイレの設置基数等の課題を検証すべき。答え、避難所トイレの整備は最重要課題。過去の教訓等を踏まえ、様々な状況を想定し、設置数や種類等について、費用対効果を勘案しながら工夫していく。協賛、河村則明。特別支援教育について。問い、1と2。特別支援教室構想。用語解説。特別支援教室構想。すべての小学校に特別支援教室を設置するとともに、3校から4校を1つのブロックとし、その中に1校の拠点校を設け、拠点校に配置された教員が、ブロック内の児童の在籍校を巡回し指導を行う、 新たな特別支援教育の推進体制。用語解説終わり。特別支援教室構想のモデル事業実施へ取り組みが始まった。問1、拠点校巡回先校の教室等の確保は必須。条件整備に早急に取り組むべき。答え、拠点校については転用可能教室等を調査検討中。27年度内開設に向けて準備を進める。巡回先校は各校の実情に応じた適切な環境の確保に努める。問2、特別支援教育コーディネーターの複数配置を。答え、各学校の状況に応じて検討する。主権、根本二郎、新宿観光振興協会の設立。問1と2、地域や企業の枠組みを超えたオール新宿の体制で、区の歴史的文化的な資源を有効に活用し、世界中の人々が楽しめる街づくりが期待されている。問1、重点的施策は。答え、各地域の歴史等を掲載した情報誌の発行等、街を散策できる取り組み等を計画。問2、区を超えた観光マップ作りを。答え、4区合同で立ち上げた連絡会議で検討。自民、下村春夫。Wi-Fi の活用。問い、外国人観光客の満足度向上や災害時の区民の避難等を観光や災害の情報提供拠点として公衆無線 LAN、Wi-Fi を整備すべき。新宿駅周辺の東口、西口、歌舞伎町の3カ所で試行実施を。答え、公衆無線 LAN は外国人観光客の利便性、災害時の情報提供等に有効であると認識している。国、都、および通信会社の動向を注視し、利用者の利便性や費用対効果を含め検討を進める。公明、豊島敦志。神経発達症の子どもや保護者への早期支援を。問1と2。問1。神経発達症。用語解説。神経発達症。注意欠陥、多動症、自閉スペクトラム症などの総称。日本精神神経学会が発表した精神疾患の新名称の中では、子どもの疾患の多くで、障害が症に改められた。用語解説終わり。神経発達症の相談啓発情報を加えた子育て全般を支援するメールマガジン配信を実施すべき。答え、メールマガジンも含め、タクを参考に情報発信の仕組みを総合的に拡充する。問2、神経発達症の子どもを持つ先輩保護者が身近な相談相手となる仕組みの構築を。答え、保護者への支援は重要。他自治体の事例を研究していく。協賛、安倍早苗。JR 新大久保駅の段差解消を。問い、JR 新大久保駅は用地が狭く段差解消が困難と言われており、都内で一番バリアフリー化から取り残された駅となっている。早急にバリアフリー化を行うよう、JR へ積極的に働きかけを。答え、JR から土地の利用関係の課題解決に見通しがつき、エレベーター設置の具体的な候補選定等の段階に入ったと報告があった。一日も早いバリアフリー化へ具体的に協議していく。主権、野津武氏。図書館政策について。問い、1から3。新中央図書館の建設には区民の大きな期待が寄せられている。問い、1、今後の展望は。答え、将来の新中央図書館構想の実現可能なスキームとスケジュールを検討。問い2、早稲田大学と共同で建設する協議は。答え、具体的な協議に入っていないが、今後十分に検討し適切に判断。問い3、旧中央図書館跡地に整備予定の落合の地域図書館の計画は。答え、平成28年度末を目途に竣工予定。公明、中村真一、高齢化の進展に伴う地域課題。問い1と2、 問い1。今後ますます高齢化が進む中で、大学生が地域の課題解決やまちづくりに取り組み、地域の活性化を図る疫学連携をさらに推進すべき。答え、積極的に働きかけや場づくりを進めていく。問い2。極端な高齢化が進む富山ハイツ等の都営住宅について、区は都とどのような協議をしているのか。答え、様々な機会に若年世帯向けの募集を行うよう、今後も都に要請していく。